ドイツネットラジオ。この放送は想像力の遊び場、哲学友愛図書の週刊トギ通によるネットラジオ、私編集部の研田圭次郎です。よろしくお願いします。はい、今週はですね、阿佐ヶ谷で素人落語会というのがありまして、それを、日曜日やってきました。出演してきました私、総勢6人ぐらいでやっておりまして、一番最初に素人落語会というのをやろうという話が出た時から数えて、場所を変えたりしながら6回ぐらいですかね。で、一応一番最初エントリーはしてなかったけど飛び入りでさせてもらったりとかして、なんだかんだで6回ぐらいやってますね。で、今回毎回もう緊張したりあたふたすんのが嫌なので、頑張って練習して次こそはと思って、で今回も結構自分なりに呪文のように唱えながら練習をしまくって、もう覚えたやろうという風になったのに、いざ出番になって講座に座るとめちゃめちゃ緊張してしまいます。この緊張癖をなんとかしたいんですけども、こればっかりはやっぱり場数なのか度肝を座らせる根性なのか、なかなか難しいですね。どういう風にしたらいいんでしょうか。今回僕は毎回古典落語と新作自分で作っていくのとを交互にやってまして、今回は古典の番、自分の中でね、古典新作古典新作で、今回は古典ということで古典をやろうか、でも新作もちゃんとやりたいなと思いつつ、古典落語を探してたんですが、今回は浪曲を浪曲というのは歌のパートと落語みたいに語るパートとで歌のパートとって順番にあって、その落語みたいに語るパートをやろうということで練習してやってみました。めちゃ緊張しまして、もうダメでした。全然自分の思ってるようにはいかないものです。やっぱり作品を作ったりとかっていうのは、例えば絵描いてる人とか立体物を作るっていうのは、その発表するまでにやって、あとはもうそこに自分の作品を置いたら手を加えれないし触らないノータッチという場合においては、そうなってしまえばそこの段階で作者は対応、お客さんとか見に来てくれた人とかの対応とかはするやろうけど、作品自体は触らないわけですよね。変わらないってことです。でも演じるというのはその場でやるので、本当にライブという意味の通り生きているものだと思うんで、毎回変わることだと思います。故に難しいということが言えると思います。ライブをやっている人たちはすごいですね。また、だからといって造形とか絵とかそういうものがすごくないという意味ではないです。 それぞれの難しさがあって良さがあってということです。なんかうまく伝えれないんですけど、全部いいんですダメだこんなこっちゃこんなこっちゃダメだ、もっとうまく説明できるようになりたいんですけど、まあみんな分かってもらえると思います。僕はいろんなことを肯定していきたいんです、してます、自分の中ではいいと思ってます。いろんな基準において良かったり悪かったりっていうのは何かに対していい悪いなので、その何かに対するというものをどこに設定するかは人それぞれなので、僕これは言い方は悪いかもしれんけど、そんなことは知ったこっちゃないことなのです。僕の基準においていい悪いは僕の基準であって、他の人においての基準においていい悪いは他の人にとってのことなので、それは僕は介入できないってことですよね。なので、みんながそれぞれいいと思えばいいし、悪いと思えば悪いと勝手に思えばいいというふうに思ってるので、こういう言い方もなんかあんまり冷たいかなと思って良くないと思いますが、いいんですよ。その人がいいと思っていることに関しては、僕はその人がいいと思っていることに関していいと思ってるってことです。その人が悪いなと思ってても僕からしたらいいなと思ってるよっていうこともあるし、あ、その人が悪いと思ってんやったら、あ、その人にとってはダメなんだな、悪いんだなっていうだけの話であって、それを僕はどうこう思わないってことです。こう言うとなんか感情ないんかと思うかな、どうなんでしょう。まずいかな。もっと言ってしまえば、何かネガティブなことが起きたとしても、それをポジティブに考えていこうというふうに僕は基本的に思うんです。悲しい、もちろん悲しいと思う感情もあって悲しむんですが、いい面を見つけよう、いい風にいいところを探していこうと思えば、そういう風にポジティブに生きていこうと自分で思ってるだけです。ただあっけらかんと悲しみを背いてるわけじゃなく、そこはそれとして自分の中で処理してるわけです。大丈夫なのかな、これは伝わってるのかな、まずいのかな自分に対しても自分の悪い面というか、自分の基準においてこうしたいとか嫌だなと思っている部分は自分で改善していこうとか克服していこうって自分で思ったりしていることなので、それは私の問題ってことです。とにかく自分に与えられたことに関しては一生懸命立ち向かって頑張っていく、ただそれだけのことなのです。大丈夫かな、これはこんなこと言ってるけども伝わるかな。 やめましょうこの話は。なんか自分の思ってるのと違う方向に行ってしまいそうなので、さあ今日はっていうか最近ちょっとほんまに忙しいので駆け足で行きますが、ですね、何やったかな、今週はまあちょっと いろいろありますが、飛ばしまして、トキトキ通信ネットラジオ、あ、週刊トキトキ通信18号読みましょう。これ日付がすごい間違ってる、書いてますが、表紙はガラスのコップを、ライト当てて、その影を鉛筆でなぞっていくんです。でコップにいろんなあの縦筋とかの柄がついてたら、それも全部影になって出てきたり、水の量で影が変わったり光の加減も変わるんで、そういう風に影をトレースしてという表紙にしてみました。表紙タイトル、棺桶に一直線。これはね、人間は 100% 死ぬって韮澤さんが言ってたことが、一番最初はそれを聞いた時はすごいショックやったんですけども、それをいい意味でっていう風に途中で分かって、なるほどと、今しか自分たちの人生というのが限定されてるということなので、それを悲観的に思うんじゃなくて、逆に限定されてるんやからこそその中でできることをしようと、目いっぱい生きようっていう意味なんだということが途中で分かって、ああいい意味だなと思いました。こう思うとですね、死ぬこととかが怖いとか悲しいとか、そういう風な嫌だっていうそれだけの感情じゃなくて、それにどう考え立ち向かっていくか、どう対面していくかってことを考えるんです。そうすると今どうしようとかっていう原動力にも変わるんじゃないだろうかとか思います。人間笛、音楽で人間笛などを奏でるとき、曲の頭で最初のファの合図の笛はどうやってるかって、それはこうしている。人間笛っていうのは人間が入るぐらいでっかい筒があって、その中に人間が入ります。で頭もすっぽり入ってしまうんで、最初の音をみんなで出すときに合図で、せーの3はいプーって音鳴らすときの最初の音をどうやって同時にみんなで3はいを合図取るかっていうのが見えないんで、どうやってるかっていうと、中に入った人間の直腸に直接電極バチコンって入ってやって、でぐるぐる巻きに人間が電極でなっちゃって、で機械でお腹をギュッて押すんです。そうすると口から空気が漏れてファッと音鳴るっていう、全部電線でつながっていて、人間笛ってなんやねん音楽が流行、街中でもどこでも生活の中で耳にしている音楽、流行をする音楽は BGM として聞き流していても邪魔にならない音楽が求められ、内容がそがれ入ってこない伝わらない音楽が流行った。それで上のような人間笛のようなものや音は影を潜めていく、逆に言うと何かがある、音楽や絵やアートは伝わる、引っかかる、生活に邪魔になる。生活に邪魔っていうのは、生活っていうのはただ単に食って寝るだけっていう風に生命として 生きるという、ただそれだけを繰り返そうと思えば、食べることだけに一生懸命、体を休めることに一生懸命にして、そこに専念すれば生命が健康を維持していけば生きるけど、さらにそこに音楽とか楽しむ、遊ぶっていうことを入れていくと、お酒とか嗜好品というものを入れていくと、やっぱり生きて生活していくっていうのに基準をね、生活食って寝るだけっていうのに基準を置けば邪魔なわけなんですよ。本当は食って寝るだけであれば、音楽聴いてイエーって踊ってる時間があるんなら畑耕せとかいうことになるわけです。で、畑耕すことに一生懸命になってる人たちにがどうしても聴き入ってしまう音楽というものは、それぐらいのエネルギーがあるものなので、そのエネルギーの元というものは何か引っかかる何かなんでしょうね。まあ、あんまり多く解説しないようにしましょうか。無理が大好き。何事も到達できないようになっている、そうさせられているかのように、極めまくっても満足できないようになっている。おかげさまで人間は向上心を保ち続けられている。人が生まれてきた理由は旅のようなもので、ゴールにたどり着けない旅です。終わりがないと考えると、結果ではなく現在の方が大事だと考えられますね。人間は無理をするのが大好きなんです。旅をして知れるだけ知っておきましょう。奴隷になったり王になったり、今この記事をざっと読みましたが大丈夫でしょうか。到達できないようになっているというのは、やっぱりどこまで行っても完成しないと思います。どっかで完成って決めたら完成ですけど、決めなければ永遠に完成じゃないんです。もっともっとってそこに行けばもっとと思えばもっとに行けるんです。それを決めるのは誰か、自分であったり他の人が決めたりなので、自分でいいと思いますけど、自分がもっとだと思えばもっと探せる、見つけようと思えば見つけるために見てるから見つけられるんです。見つけるために見てるというのは、見つける、見つけないようにしていれば見つからない、見つかる場合もあるでしょうけど、これぐらいで大丈夫かな。解説は満足できないようになっている、そうですね、それでおかげさまで人間は向上心を保ち続けられていると。もっと人間が満足するように生物的にできていれば、どっかでヤンピーって満足しちゃったらやめちゃうんでしょうね。そういう風にならんようにできてるんでしょうね。からくりとして、からくりじゃないんか、人間が生まれてきた理由は旅のようなもので、ゴールにたどり着けない旅とか、 そうだから満足できないようになっているというふうな考え方ではそうだからさっきも言ったように結果ではなく現在の方が大事ですね。そうこの前ちょっと思ったんですけど全部もう仮定でいいんですけどこれはスーパー折り紙をやってるというふうに思って何百通りも折らなあかんくてそれを横でその教えてくれてんねんけども途中でえ分からんって言ってももう次の何百手もあるからもう次行くで次行くででどんどんもうとりあえず理由は聞かんでええからこうやって折ってこうやってこうやったらこうなんねんっていうのを理由も聞かんとどんどん真似してやっていかなあかんとするでしょ。そういうふうな考え方で物事を考えてみてください。一旦とりあえず置いといてこのとりあえず置いといてっていうのはやばいですよ。何でもね物事を仮定していくんです。この考え方を本当に実現させてしまうと僕人が向上心なくなるんじゃないかなとか思ってしまったんですけど全部仮定するんです。何々をしなあかんというのがあって終わってしまったと仮定するんです。できたと仮定する。なんか目標それぞれみんながあって例えば分かりやすいので言うと金持ちになりたいとかっていう人がおってその人が金持ちっていうじゃあ具体的に何本で2億って言ったらじゃあ2億、手に入りましたと仮定する。でも現実に入ってないやんとかいうことは考えんでいいんです。これをとりあえず途中というものを全部一回省いて仮定で2億手に入ったと仮定しましょう。で仮定で入った気持ちになるというかもう仮定するんですね。決定しちゃうと。そして全部の欲求を満たされたと仮定していくんです。一個一個全部具体的に思いつくもん全部それクリアした全部クリアしたって仮定して頭の中で全部想像力だけでやってしまうと。そうやっていくと現実とは違うっていうのを、まあ、これをなしにするから想像力の中で全部やってしまうと人間の欲求がなくなるんじゃないかなと思います。そこまで頭の中で全部できたらね、もしかしたらこれが悟りというものなんじゃないかと。頭の中で全部完結させてしまって例えば戦争がなくなればいいのになとか思うじゃないですか。で戦争が実際になくなったと仮定するんですね。じゃあなくなったっていうのはどうやったらなくなったんやろうなとか戦争する人がこの世からいなくなったってしたいと思う人がいなくなったってもう決めちゃうしかないじゃないですか。でどうやってなくなったとかはそういうことはいいんです。どうやってっていう経過の部分はなしで結果だけなくなったんやとどうにかしたと。そのどうにかっていうのは自分のすごいエゴなんですね。ここです。ここで現れるのが自分の本当のエゴなんじゃないかなと思います。そのエゴの部分を際立ってきますよこれは。と全部頭の中で仮定してクリアした全部クリアしたってやってしまうと人間は何にもしなくて良くなってしまうんじゃないだろうかって思います。悟りの正体なんじゃないのかなとか思ってしまいます。と勝手に僕は言ってるだけですけどね。そんなんじゃないよというふうに言われるかもしれませんが、全部いついつまでにこれを作らなあかんとかいついつまでにこれをしなあかんとかがあって それが日にちをぶっ飛ばして来年の4月に自分が頭の中でピューンと飛ぶんです。だからもうそれまでにやらなあかんかったこと全部終わって過ぎてしまったことだというふうに想像していって、どんどんどんどん未来に行くと頭の中 で寿命が来てそこで終わってしまうと、全部経験したいと思ったことが想像力の中で経験できてしまって、経験し実際せんでよくて、経験したと思わんでもいいですね。経験したんやと、よくわからんけども経験して過ぎたんやと、過ぎてしまった、全部過ぎてしまった、全部過ぎてしまったっていうふうに思っていくと、なんかやばい気持ちになります。大丈夫かなと思います。まあこの話は人の意見を聞きながら本当はゆっくり話したいんですけども、時間をかけて話がしたいことだと思います。今僕勝手に一人で言ってるだけなんでね。はい、6月21日は何の日？知りたいシリーズ。6月21日は夏至。太陽が90度で一年中で一番昼が長い日です。夏至にちなんで音楽で祝う音楽の日。夏至に餅を固くして食べる、なんていうのかな、四股、歯が硬いとか、歯にあの個体の甲みたいな字で四股という習慣にちなんだスナック菓子の日もある。地球が傾いてると言いますが、いつもなんで太陽とか他の天体を基準に考えるのかと考えてしまいます。相対的なもんでしょうと。地動説、天動説ですね。動いている天体、自分が止まっていて天体が動いていると。でこれトイトイ通信の紙には書いてるんですけど、絵書いてるんですけど、地球がぐるぐるぐるって回転している僕たち、その上に乗ってる僕たちがぐるぐるって高速で回転して飛んでる、自分で想像できますか？どっちが自分で想像しやすいですか？自分たちが高速で回転している太陽の周りをブルーって飛んでると実感できるでしょうか？これはだから科学がとか言うと思いますけども、気持ち的なことを言ってるんです僕は今。相対的なもんでしょうというのが、だからファミコンの画面でドラクエとかで自分のキャラクターが街の中を進んでいるっていう風に思うと、あ、進んでるように見えると。逆に自分が止まっていて周りが全部こう川の流れのように進んで流れてくるという風に思えてみたら、そういう風に見えると。どっちもの見方ができるでしょ。これを世界、この世界でやったらどっちが自分にとってしっくりくるでしょうか。自分が動いてるようにの方がしっくりくるか。自分で動いてるって思ってるもんね。じゃあやっぱ地動説になるのかな。でも止まってるもんの上でぐるぐるって回されて、ぐるって太陽の周り飛んでるんやって、そう思いますか。んー、その横に、まあこの話もまあいいでしょうはい、このねトイトイ通信っていうのは話のきっかけとかを作れればいいなとか、そういう風な意味合いからスタートしてるんです。なのでなんかこういう風に思いついちゃったんやけどって、話題のきっかけになればいいなと思います。 だからそれは違うやろとかいう意見があって当然やと思って分かってて書いてるっていう部分もあるんですよ。だから自分の中でパッと思いついてしまって、でもそれはうんうんこうこうこうやなって完結してしまうんじゃなくて、どんどん言っていこうと。まあだからいいんですよ。現在が大事です。結果よりも。光で物を認識と、太陽の光が目に入ると、その方向の光と太陽の光が花に当たって、花に反射して自分の目に当たって網膜が認識すると。光で物を認識と、光の速度で交代したらどうなるのか、人間がビューンって後ろに、光の速度と行くと、光が自分の速度に目に入花に当たって反射して飛んでくる速度と同じ速度で後ろに後退すると、何も見えないのだろうか。でこういうのは相対性理論というのがあるので、その辺を詳しく皆さん勉強してください。どうやったかな、これは。物理的に光が目に届く速度と同じ速度、それよりも速い速度で後ろに行くと見えへんにやろうなと、明らかにパッと考えたらそう思うかもしれませんが、相対性理論でそうはならないというふうに言われてしまっています。でも、科学というものも日進月歩でしょ。変わるかもしれないという可能性がないとは言い切れない、あるとも言い切れない。こういうことはさっきも言った到達できない、何事も到達できないというふうなことに行き着くんじゃないでしょうか。いやそうだって言ってしまうのは簡単ですが、かもしれないっていうことを置いておけば、いろんな考え方ができるというので広がると思うんです。僕はそれでいいと思っています。時を止められたら、もしくは止まってる光の粒の中を動く009のように早く動けたら、光の粒はシュバッと、光の粒の流れ、これ絵描いてるんでちょっと説明しにくいですね。こんだけ分空間から乗っけられるから、もし時間を止められるとして、何を言うてんやろって自分でも思いますけど、時間を止められるとして、その中を自分が移動できると、ほんなら自分が移動すると、光の粒が止まってるから、それを自分の肉体で押しのけると、その押しのけた空間に何がどうなるのかな。押しのけた空間は光がなくなると暗闇になるのかな。で押しのけた光の粒はギュッと、あのちりとりで取ったみたいに粒になって、そこに密集してると。でそこの密集してるところを目眼球を持っていくと、ギューッとそこに入っていくと。そしたらその中の映像っていうのはどうなってんやろうな、ぐちゃぐちゃかなとかとかね。もしくは口を開けたまま、その時を止めた中で口開けてバーって歩いていったら、光の粒が体の中に入っていったら、体って光るんかなとか。はい、こんな感じですいろんな意見があると思いますが、 ヨクタバレ4コマ漫画のコーナーでは、ソーセージカレーという4コマ漫画を書いてくれています。あ、裏表紙に、中国のテレビでやっていた西遊記を言いました。中国の喜劇で狂劇で、有名な悟空といえばこの人という俳優の悟空っぷりがめちゃくちゃいいです。ウー君、シューホーで、シューホーってのは三蔵法師、ウー君は悟空のことですという、これを記事はまた書かなければいけないって書いてます。多分これの後にいつやったか忘れてたけど書きました。またその時に詳しく話します。レゴのカタログ大好き。今回はチーマーシリーズがかっこよかったです。おもちゃ屋さんに行ったらレゴのカタログをどうしても手に取って見てしまいます。あ、いいな、こんなレゴの世界とか思いながら。チーマーって動物のなんか世界の戦いの話みたいなやつみたいです。トギ2は英語サイズです。ファイルのご用意は英語。トギ2を半分に切って入れるとちょうど良いですと。トドとかラッコの絵描いてます。あ、ラッコはやっぱ可愛いですね。僕あの動物で一番可愛いのは猫も好きですけども、ラッコがやっぱり一番可愛いんじゃないかなと思います。猫は好きですけど、猫大好きですけど、ラッコも可愛いですよ。ラッコってね、潮の流れで流されへんように体に海藻を巻いて、それで止まってるんです。あとね、あの自分のお気に入りの石みたいなのをポケットみたいなところに入れといて、それで貝ポンポンポンポンって割るんですよ。可愛いでしょ。まあ今日はなんか不安な内容でしたが、みんなに伝われですね。はい、それではまた来週